で永遠の命を得るためである。神々子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。以上です。今日こうして説教台に立てる幸いといいますか、本当に大きな務めを与えられたことを感謝していますが、その責任を十分に果たすことはできないと、まあ、私は思っておりますが、どうか神様がこの御言葉を十分に聞く耳を一人一人の上に御霊を通して与えてくださるように祈っております。で今日は神の国と聖霊という、まあ、これだけで一冊の本が書ける、こう同じ題の本があると思いますけれども、私は、まあ、私自身 の、まあ、切り口といいますか、まあ、私の思いの中でこのことをこの御言葉から少しまとめてみました。で、まずはじめにですね、神の国ということですが、この到来、神の国の到来を主イエス様はその伝道のはじめに公言されました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そしてまた人生の目的は何かということについてですね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い煩うな。まず何よりも神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。このように、まあ、人生の目的を明らかにされました。で今日開きました聖書の箇所は、このイエス様とイスラエルの議員であり律法に厳格なパリサイ派の教師であったニコデモとの、まあ、有名な対話でありますが、ニコデモは、人は新たに生まれなければ神の国は見ることはできない、また人は水と霊によって生まれるのでなければ神の国に入ることもできない、こう言われたイエス様のお言葉が全く理解できません。どうしてでしょうか。それは人は母親から生まれただけではこの罪の性質から持たないからです。しかしこのニコデモは、自分は律法を厳格に守り、自分は、まあ、正しい、自分は罪を犯したことがないと、その罪の自覚がなかったと思われます。で、なぜそのように人はその罪の性質から持たないかと言えるでしょうか。その人類の罪とその結果である死の問題を知るには、まず聖書を開かねばなりません。また聖書以外にこの問題を解決することはできません。多くの現代人が信じている進化論というものがございます。進化論では罪と死の問題は全く解決できません。で、人の創造とその罪がなぜ人に入ってきたかということを聖書から、まず旧約聖書から見ましょう。創世記一章を見ますと、人間は、被造物の最高位に位置する存在として、神に代わって全被造物を支配する、または支配するということは管理する ということでありますが、そのために天地創造の最後、6日目の最後に創造されたと旧約聖書の一章、創世記1章には書かれておりますが、また2章によりますと、創世記2章7節では、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。そのように書かれております。またもう少し、その2章の続きを言いますと、8節。主なる神は東の方のエデンの園に、エデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。まあ、その後、資本の川のことも流れたということもあります。15節にとりますと、2章15節、主なる神は人を連れてきて、エデンの外、園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。16節、主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。17節、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。このように書かれてありますが、一般に人間は魂と体からなると言われておりますが、聖書は、さらにこの魂の上に霊があるということを述べております。これは、テサロニケの信徒への手紙の第1の5章23節ですね。そこをお読みしますと、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。まあ、このように人には霊が備わっておるということを聖書は語っております。で、それは人には、まあ、神様の命の息が鼻に吹き込まれて生きたものとになったからだと、まあ、旧約聖書の創世記は語っております。その動物にも命はあります。しかしこの神様の命の息を鼻に吹き込まれたのは人間だけです。で、人はこのように霊的存在または心的存在ということができます。それで、まあ、堕落以前のアダムとイブは直接神様の言葉を聞くことができたのです。しかしですね、アダムとイブは創世記2章16節17節にあるように、園の木の実は何でも食べてもよいが、ただ園の中央にある善悪を知る木の実は食べてはならない、食べると死ぬからと命じられた戒めがあります。この戒めを守れば命が保証される。で、これを、まあ、行いの契約、または技の契約、このように、まあ、教理学では言っているんですが、これを悪魔サタンにそそのかされて破りました。すなわち罪を犯し人間は堕落し死ぬものとなった。そしてまた楽園から追放された人は体と魂はまだ生きているけれども、その霊は死んだ状態になりました。その結果ですね、 人はもはや神様のお言葉を聞くことができず、自己中心、まあ、自己中とも呼ばれます。ただ自分を喜ばすことを第一とし、神様を喜ぶことも神様に栄光を期すこともできません。むしろ神様に逆らい、反逆する、敵対する存在となりました。それゆえ生まれたままの人間は、どこの国に生まれた者も皆このアダムの子孫ですから、神に裁かれ滅ぼされるべき存在なのです。聖書はこの死ぬべき人間の状態を肉と言っております。まあ、ちょっと肉とか体とか区別しなければなりませんが、ヨハネのこの先今日言いました聖書の中にも、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であると言われる通りであります。で、このように楽園の戒めを破った人間は、永遠の地獄に落ちる存在でありますけれども、神様は神の御子一人をイエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、これを恵みの契約と言いますが、この契約を用意しておられました。で、この恵みは全ての人に及ぶのではありません。神様の選ばれた者だけが救われるというのですね。まあ、ここは、この大変なんと言いますか、予定論と言いますか、難しく言うと、非常にこの反論する人もあるわけですけれども、疑わないで自分は救われたと信じることのできるものは幸いなものです。信じないものはすでに裁かれていると書かれております。で、このように信仰によって救われるということは、今日の一つのテーマでもありますけれども、旧約聖書ではまだイエス様は下られておりませんでしたけれども、このイエス様の救い主として信じる信仰によって旧約の義人たちは救われたということが、聖書には載っているわけですが、もう長くなりますが、名前だけを申しますと、アベル、最初のアベルと作られた人、兄弟ですね、人の最初のアベルとカインといいますが、そのアベル、そして義人エノク、エノクは義人であって罪を犯さなかった、それで死を見ないで天に移されたという方ですが、そしてノア、よくご存知のノア、そしてアブラハム、信仰の父と言われるアブラハム、このように方の、記事がありますけれども、聖書では、これは義人は信仰によって生きるという、有名な言葉がございます。ハバクク書の2章4節、義人は信仰によって生きる。で、新約聖書でも素晴らしい極悪人の悔い改めのお話がございます。よくご存知ですが、そのルカの23章39節からね、十字架にかけられていた犯罪人の一人が、これ3人カルバリの丘で 3つの十字架がありましたね。で、そのイエス様の横には2人の極悪人も一緒に十字架にかけられたわけですが、その一人はイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分と自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。 かしこの方は何も悪いことをしていない。42節、そしてイエスよ、あなたの御国においでになる、おいでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。また今日のこのニコデモも後には生まれ変わってですね、主イエスの埋葬にこの十二弟子たち、いやその他の弟子たちが恐れて逃げていたときですね、そのイエスの埋葬が誰もいないかと思ったら、このニコデモともう一人議員のアリマタヤのヨセフがその大事な葬りの務めを果たしました。誠にこの聖霊の働きというものは人の及ばない力を果たしてくださいます。で、これからこの3章の方に入りますけれども、ヨハネの3章、先ほど読みましたところを簡単に解説といいますか、解き明かしてまいりますが、まず3章1節から少し読みますと、さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよイエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。簡単にここを説明します。ニコデモは昼間では、どうしてもパリサイ派の同僚や世間の目を気にしたと思われます。そして夜やってきました。ニコデモは主イエス様の奇跡、印を褒めていますが、このイエス様は別のところでこの印を褒めるということに対しては冷淡であられます。横島な、別のところでね、このように横島で神に背いた時代の者たちは印を求めるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられないとたしなめておられます。これはマタイ12章の39節の言葉ですね。そしてまた次にイエス様は言われました。3章3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。それに対して4節、ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。ここでニコデモは新たに生まれるという言葉のその霊的な意味ですね、これは全く理解できませんでした。そこで主はお言葉を変えてですね、5節、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。6節、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。7節、あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。ここでイエス様は新たに生まれるとは水と霊とに生まれることだとこう言い換えられております。そして霊について次に風を例えに説明されるところです。8節、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。このように風を例えに聖霊が働いて罪に死んだ人を新たに生まれ変わらせてくださる、このように語られたのですね。で、先に示したこの十字架上で悔い改めて まあ、死んだけれども天国に行かれた、まあ、罪人の話を思い返してください。すると9節、するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った、まあ、とありますように、で聖霊についての理解が全く及びません、10節、イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかとニコデモを諭されました。でここで、水と霊によって生まれなければという言葉ですが、まあ、ここのところを簡単に説明させていただきますが、多くの仲介師はこの水ということについて、これは洗礼ではないかと、水による洗礼のことだと説明といいますか、解説が書がありますけれども、まあ、宗教改革者のカルバンはこのところで、まあ、このお花、イエス様が語られた話の中では、まあ、霊については詳しくこう風を例え話されておりますけれども、水ということについては何も言っていないではないか、水についての説明はない、だから無理にこれを洗礼とする必要はないと、むしろ人を、まあ、真に生かす水と、まあ、この聖句もありますけれども、それはすなわち聖霊だと、水すなわち聖霊だと、まあ、そのように理解すればいいのではないかと、言っております。この水についてですね、聖句はありますが、その水が命の水だと書かれているところ、命の水は霊であるというところは、ヨハネによる福音書の7章の37節、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れているようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。このように書かれてあります。で、まあ、この時イエスはまだ栄光を受けておられなかった、まあ、栄光を受けるというのは十字架にかかられていることだと、まあ、理解しておりますけれども、まあ、そしてまた復活されるということですけれども、まだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったから、である、まあ、このように書かれております。水はすなわち霊である。で最後にですね、今日の箇所で、まあ、もうこれをここでヨハネの御言葉の解説は、まあ、一応終わりにいたします。でここで忘れてならないことがあります。この霊とは聖霊のことですが、聖霊は父なる神と子なる神イエス・キリスト、このそして、聖霊、この三位一体の神ご自身であるということですね。ここで言われているのは三位一体の神の聖霊で、この三位一体の神様は、相計らって信じる者の救いを成し遂げようと、その永遠の昔から救いの計画を立てておられました。これが、先にも言いました、恵みの契約ですが、それが歴史上、主イエスにおいて実現しました。この2019年前のクリスマスのご講談、そしておおよそ33歳での十字架の上でのあがないの死、そして3日目のよみがえり、力のよみがえり、そしてよみがえった後40日後、主はオリーブ山より昇天されました。そして今は 父なる神の右に座しています。その主イエスは約束された聖霊を10日後復活から50日目で天に昇られて10日後のペンテコステですね。ペンテコステの日に聖霊が弟子たちがの上に下りました。でこの聖霊によって始められたのが神の国と言われます。神の国とはこの聖霊によって作られた教会のことですね。でこの教会はからし種が一粒のからし種が大きな木になるように今や全世界に、広がっております。で使徒信条の最後に今お読みいたしました、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメンとありますが、聖霊なる神様の働きは何よりもこの行動の教会すなわち神の国をこの世に打ち立てられることでありました。でこの聖霊はまた助け主とも呼ばれます。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう、14章16節ですね。そのように約束してくださいました。また慰め主と言われるように今現在私どものうちに住まってくださっております。そして私たちを慰め日々に私どもに聖火の歩みをさせてくださる神様です。これが聖霊なる神様のお働きだと思います。今日は聖霊の働く時代と言われます。それはこの世に神の国である教会、この教会ですねを打ち立てて救われる数に選ばれた者たちを呼び集められる時です。でこの西谷の地にもこうして教会が建てられた、救われる数に選ばれた者たちが集められているということは誠に感謝なことであります。この世の終わり、主イエス様が再臨される日はこの最後の審判の日です。この日イエス様は全ての人の見える形でおいでになります。その時イエス様を信じない者は裁かれると書いてありますが、信じる者は裁かれません。信じない者は裁かれる、もうすでに裁かれていると言われておりますが、最後の日に信じる者は裁かれません。主と共にこの天地を支配する栄光の体に私どもは変えられるわけであります。本当に感謝のことです。でこの11節以下はこのニコデモだけではなく、全ての人に主イエスを信じて神の国に入るようにと、15節と言われるように、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであると語りかけてくださいます。でそのためにイエス様はこの世に来たとご自身のことを明かしされております。そのところは時間の都合で飛ばしますけれども、またご自身でもしっかりとお読みいただければ幸いであります。で最後の結びとしてですね、有名な言葉がございますが、ヨハネ3章16節これをもって終わりとしたいと思います。神はその一人子をお与えになったことによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 17節、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私どもに御子イエス・キリストを賜ったことを感謝いたします。イエス様は今は天に昇って父なる神の右に座しておられますけれども、そこからあなたご自身の霊を、聖霊をこの世に使わせてくださっております。今もこのところにあなたの御霊は私どもと共にいてくださることを信じます。どうかこのここにいる一人一人がすべてこの聖霊の恵みに預かることができますように。また洗礼を受けておられない方もどうかその確信をしっかりと持つことができるように、聖霊様の助けをお導きを切にお願い申し上げます。こうして今日またこの御言葉を敬愛する兄弟姉妹とともに聞くことができましたことを感謝いたします。どうぞ聞く一人一人の上に聖霊様の豊かな慰めと、またお導きがありますように、また励ましがありますように、また悩みの中にあってはどうぞその全ての悩みをあなたが解決してくださいますようにお願いいたします。一言主イエス様の御名によって感謝の祈祷をお捧げいたします。アーメン。